ターン A ガンダム第43話衝撃の黒歴史キャストコメンタリー、
イエーイ、は
い、というわけでハリーオード役の稲田哲です。
はい、メリーベルガジェット役夏木リオです。
ブルーの役の田中和也です。
サム役、あ、違った、
サム
今日はヤコップ役できました。エブがキレナです。
かっこいい。
そして司会進行を務めます藤津亮太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで第43話のキャストコメンタリーが始まったわけですが、まずは初登場になるお三方ですね。稲田さんは何回かコメンタリー出ていただいて、
何度も出てるの。
いや、
一回でいいんだよ、お前なんか。
お前なんか呼ばれたんだからいさせてくださいよ。だから、皆さん中心に、お三方中心。
そうだよ、もうみんなね、聞きたくないんだお前の声なんて。
いやいや、それはひどいな、怖えて。
なので、なので、皆さんにですね、役柄の第一印象を伺ってみたいと思ってるんですけど、やっぱりヤコップから伺ってみようかなと思ったんですけど、
いや、ですね、まあ、さっきもサムってちょっと言っちゃったんですけども、最初僕サムでやらせていただいたんですね。ですけど、お嬢様たちがみんな銀河ってかっちの方行っちゃったんで、もう出番ねえじゃねえかという話になってですね、もう出てこないんだろうなと思ったら、ヤコップという役でまた拾われましてですね、で、その絵を見た途端ですよ、なんだこのちっこくてぶっ細工な男はと。大体今まで大柄の役をやってきた私としてはですね、なんだこれなと、で、ブルーのヤコップという、まあ、ほとんど漫才のような役をやるということになったんで、カズナリがじゃあこのブルーのどういう感じでやるのかなと言ったら、まあ、普段通りのいつももうね、イケイケな感じで来たんで、あ、そう、そう吹くんだって言ったら、まあ、サムという役もあったんで、私の場合はちょっと声を高めにしてですね、可愛らしい声だけは可愛らしく、でも顔はぶっ細工でっていうのをやっていただいたというね、そんな感じなんですけども、じゃあ私はこのぐらいで、あ、俺が回さなくてもいいのか、藤さんが回すのか、すいませんね、なんか回しちゃって、次はブルーの役のとか言うかなとか、いいんだ、俺じゃなくていいんだ、ごめんごめん。
今日楽にやりましょう。
進行が。
じゃあ田中さんはいかがですか。
まあ、宇垣さんと同じで、ぶっ細工なキャラクターだと。
いや、お前まだいいよ、俺の役に比べたらまだまだ。
いやいやいや、そんなことないっすよ。いやいや、
ちょっと出っ張るぐらいじゃない
か。
ちょっとぐらい出っ張る
んだけど、どっちもどっちでしょ。
いやいやいや、ひどいな、
微妙な問題、これ大事なんだよ、ここ、ここ大事なんだ
よ、ここ大事よ、違いが大事。
多分ね、3回ぐらいで死ぬと思ってたんですよ。
そうだね、
そんな匂いがプンプンしてたんで、まさか最終回まで行くとは
ね、あんな出番があると思わなかったよね。
本当にありがたい話です。
まあ、ポジション的には多分見てる人から見ると準レギュラーぐらいの感じで、
そうですよね、
でさ、コメンタリーに出てもおかしくないぐらい愛されキャラ。
ちなみに今回の話数で僕らあんま喋ってません
から、ね、そうです、これはね、なんか、
なぜこの話
数で呼ばれたからと思って、まあ、一生懸命あーっと思ってね、見てきたら、あれ一言しか喋ってないって言ったに
宇宙船の中でずっとお留守番してるんで、
なので、もう先ほど藤さんに聞いたんですけども、結局これ皆さんが見てくれた中で投票したんですって。ああ、どの話数がいいかって言って、結局うちら嫌われてんだよ。
そんなことない、
存在感ないよ。
そうです、そうです、そう
です、嫌われてたら呼ばれないです
よ。はいはい、じゃあ次の方回した方がいいんじゃない。
じゃあ夏希君、
ちょっと和成さん何も喋ってないじゃん。
喋った、
本当マジで。
これからいっぱい喋るから。
大丈夫
大丈夫大丈夫、
じゃあ撮っときます。はい、
メリーベルは、
はい、なんかあのお化粧には理由があるって聞いたんですけど、
僕取材した時に、原案の安田さんがおっしゃってたのは、温帯将が、手を出さないように防衛のためにああやって道化の格好をしてそば、にいるて、戦闘には参加したいんだけど、そば、にいると身の危険を感じるので身を守るためにああいうメイクをしてるっていうのを聞いたことがありますね、取材で。
銀河の養生な雰囲気でも手を出すかもしれない
かもしれない。
意外と身持ちが硬いですね、この人ね。
そうなんですよ、意外とこの温帯将のチームの中では、一番知的派なんじゃないかなって、実は思う。なんで、
まあ、他がひどすぎるって話もあるんです
よ。本能のままにね。
ねえ、スエッソンステロとかね。ね、
なんで先のこともいろいろ一番考えてるキャラなのかなとか、まあでも一番考えてたら最終回であの人にくっついていくともちょっと
まさかのね、
まさかの、多分こう人の面倒を見るのが好きなのかな。
あ、ダメンズだ、
ダメンズ
のダメオに聞かれちゃったんだ。
本当は可愛いのに
ね。ラストシーン可愛かったですからね。
そうですね、
メイクなんか可愛いけどね。
そう、
第一印象はあのお化粧はどうだったんですか。
いや、もういや、でも義務とかがあの顔だったので、
あの顔、この顔ね。
あんまりあのお化粧に関しては違和感なかったんですけど、うん、なんかキャラ作りとか、うん、どうしようと思って監督に途中参加だったので伺ったら、月の人です終わりみたいな。
ざっくりだ
そうなんですよ。でもすごい、でもいっぱいダメ出ししていただいて、うん、こういう感じになったんですけど、いやでも本当もう生涯のうちで5本の指に入るぐらい難しい役でした。
あ、そうだったんだ。
もうでも当時私引きこもりになりそうなくらい、今でも当時思い出すと泣きそうなぐらい。
あ、そうだったの。
辛かったっす、
多分我々3人何も考えずに楽しんでた、うん、
超羨ましかった。
そんなに海の苦しみが。
監督からとか言われたことで覚えてることってありますか、注文とかダメ出しとかで。
あんまりこの具体的なダメがなくて、違う違う違うっていう一番辛いダメ
出し、どうしていいのかっていうね。
そうなんですよ。でもう最終的に音響監督に何も考えないで やった方が面白いって言われて、それからちょっともう本当に何も考えないでやるようにしたんですけど、いまだにでもわからないです、このお芝居が正解なのかどうかっていうのは。そんな真面目な話をしたので
大丈夫、いいんじゃないの。俺らだって真面目な話はできる。できるな、ブルーの。
なあ、ブルーの。できる。だって設定表見たらすごかったんですよ。ブルーのが、やる気はあるけど頭が悪い、やる気はないけど頭がいいって書いてた。ここからどうやって膨らませていいんだみたいなところからスタート。いや難しかったですね先輩。
まあね、今回この話数だったんですけども、僕は印象残ってるヤコップの話数は、サングラスをかけてですね、ハリーのモノマネをするとこあったんですね。
ありましたね。
でそこでですね、テストの時は一応稲田哲人のモノマネをしてですね、2枚目にやったんですけどもね、音響監督にそれはいらないと言われまして、結構受けてたんですけどね、スタジオ内は。
びっくりした。
残念ながらヤコップの声にやるようになったというね、それはすごく覚えてますね。
その直後にグエンに拉致されるわけですね。地球に連れてかれちゃうわけですね。
そうだそうだ、拉致られたんだもん
ね。翻弄されてましたよね。
はいはいはい、はい、
もう組織を行ったり来たりしてましたよね、ブルーのヤコップ
は。マシンの操作ができる貴重な人材ですよね。
そうなんですよね。こんな中でもね、あれはもう運転できんだよな、うちらな。
いや有能なんですよ。
有能なんですよ。
宇宙船の二種免許とかね、持ってるんですよ。なんかそういうのをね、
何にもできないただの泥棒みたいなやつだったと思ったら大間違いなんだよね。
意外と器用に
能力があった、しかも位もどんどん上がってって、最終的には親衛隊ですからね、はい、お二人ね。
立身出世の物語ですか、我々。実は裏テーマは、誰も気づいてないと思うけど。
実はあの二人の
田中さん、ブルーノで印象的だったシーンはありますか。
とにかくその最初全く役に対しての情報があんまりなかった役だったので、割と好き勝手自由にやってたんですよ。まあ、宇垣さんも結構いい感じではめてくれたんで、なんか楽しかったやってたんですけど、最後の方になってきて、そのふざけ方とか遊び方を真面目に ふざけるとか、行き切ったところの面白さがいいからとかいうことで、狙った笑いじゃなくて、多分この人本気でこういうことを考えてるんだってことをきちっともう一回踏まえ直して、特に後半この月から地球に帰った後ぐらいかな、話がどんどんシリアスになっていくんですけど、その辺ぐらいから割とね、そこからようやく役がつかめたと言いましょうかな。
結構
真面目にやろうと思いましたね。ね。
そうだった。
一生懸命生きろってみたいな。
宇垣さんが苦笑いしてます。
いやいやいや、でもね、一生懸命考えてちゃんとやってたんだ。でももう最終回だったんだ、それがほとんど。
気がつきは。
もうちょっとね、早く気づきゃよかったね。
まあ地球帰るとね、コレンの兄貴も戻ってきますから ね
会いたくない人だね。
コレンが来たら二人ともなんか嫌がるんですよね。
そうそうそう、
あいつが嫌だったんでね、我々ね。
伸び伸びしていたのに、
まあ、この C なんかはあれですよね、この話数なんかはスエッソンが出てきて、ウガンダさんが ね亡くなったウガンダさんがやってて、でウガンダさんなんかこう顔出しじゃねえかっていうぐらい。
そうモーションキャプチャーかと思いました。
そうそう
そ
う、モーションキャプチャー。でもあの時なんか番組だったか本だったかで、俺痩せる企画で今痩せ頑張ってんだよとかなんかね、
ご飯の量減らしてましたよね、
やってたよね。
あと和成さん、ウガンダさんにあの名言を聞きましたよね、
カレーの話、
カレーは飲み物って、
カレーは飲み物って、
本人の口からそれを聞きましたから。
すごいですねそれ
も、体重今ね25キロって、えって言ったら、あ俺たち100キロだって。
そうそう、100は言わないんじゃね、
2桁は当然言ってるっていうね。
面白かったですよ、ウガンダさんも。ありのままドーンってやってたんで、
で あれだよね、この中ではほらハリーと戦ってるけどさ、でもあれだよね、稲田は、はい、ウガンダさんのお店に飲みに行ったんだよね。
あ、僕飲み行きました
そうだよね、うん、
あのゲームに後にターン A が参加した時に、あのその収録スタジオがウガンダさんの店のすぐ近くだったんですよ、うん、そのゲームのプロデューサーさんと、あの川津さん、コレンの川津さんとメシエ役の紀藤典子と、あの3人で、あ4人でプロデューサーと、うん、あのウガンダさんの店行ったんですけど、でもあれなんですよ、あの注文聞きに来てくれるのがウガンダさんで、うん、レモンサワーとか持ってきてくれるんですよ、うん、だからねちょっと遠慮しちゃって頼みづらいんですよ。
あ、そうなんだ
頼むとウガンダさん働かしちゃうなって。あ、でも心よくね、いろいろと接待してくれて、すごい美味しい店だったんですけど、アニメ楽しんでましたね、すごく。
そうだね、う
ん、初めてだけど面白いなって。
あの時の方は夏木さんは印象的だったシーンを挙げるとしたらどこになりますか？
印象的だったシーン、衝撃の黒歴史です。
この場このいやでも衝撃ですよね。
衝撃でした。あの収録中って絵が、うん、まあ、6割7割しかないので、はい、うん、もうオンエアの時にあの絵がハマってるとは思わなくて、ね、
あの見慣れた、
そうなんうわー衝撃の黒歴史、
ね、長井一郎さんのナレーションでゴーンと落ちてくるコロニーが、
ね、あれ本当びっくりしました、うん、
あれは多分ねファンの方もオンエアの時に、うんうん、どれが使われてるってこう気になって、画面にちょっと集中しづらい状況だったと思いますけどね。
結構なんかダブルゼータとかもね合体シーンとかありましたしね。
ありますね、はっきり分かるように入ってますよね、うん、最初のガンダムの頃に落ちるシーンもあれば、うん、ガンダム X の頃に落ちるシーンもあるとかですね、結構こまごまとありますよね。
アイキャッチは CG ですね、
うん、これ CG ですよね当時はまだあまり導入されてなかった。
この作品の後ぐらいからですね、やっぱ CG だんだん増えて
くる、ね、うん、これセルですもんね。
そうです、作品そのものはセルです、
うん、ちょうど切り替え時期ぐらいですね、うん、いいですね、今のデジタルがダメってわけじゃないんだけど、なんか
風合いがね、
味がありますよね、
うん、僕ハリーのセルが今うちにありますもん、いただいて、
あ、いいな、
だからギリギリセル画の役をやれて、
うん、昔もらえたんですよね、
う
ん、
セルの頃って、うん、今セル画がないから、
はい、
そうなんですよね、オープニングのセル画とかもらえましたよね、はいはいはい、今ないんだ、
そういう話を聞いていいなって思ってたんで、ギリギリ間に合ったって感じであ
、そうですか、うん、いいの欲しいな。
ちょうどあれですね、あのディアナの尻のやり取りが今流れましたね、
おのれー
でですね、ハリーのそう、ハリーの怒りのポイントが、
この回のハリーめっちゃ強いんですよね。
強いですね、
この人もう割と外見に見合わず面白キャラの方向だったんですけど、やっぱ能力あるんですよね。
それ稲田さんがやってたから、
俺のせいですか、
うん、多分そっちに行っちゃった。
まあでもまんまやってくれみたいなこと言われましたからね結構天然ボケなんですよね。この前劇場版ね、
はい、
あの一挙上映見させてもらったんですけど、見直すとなんかすごい場違いなことをいきなり言ったり、少尉は、あ、少佐はポー少尉に優しいんだなとか急に通信の時言ったり今言わなくてもいいじゃんっていう、
あ、思ったまま口にしちゃう、
思ったまま言っちゃうんでしょうね。
でも割とそういう人多いですよね、
うん、
うん、なんかそのまま口に出ちゃう、
うん、
単位割とあったかい感じがするのはそこですよね。その人間臭さっていうのはありますよね、うんうん、あの深く考えてる、なんていうんでしょう、本音を言わない悪人みたいなタイプの人は出てこなくて、本大将も思ったままの人ですからね、
うん、全部ぶちまけてますからね
本当の悪人はいないのかもしれない
ですね。
ただみんな面倒くさいってい
う悪が強すぎますよね、みんな。
でもまあそういう意味だと多分ブルーのヤコップなんかは見てる人にとっては一番こう庶民というか普通の見てる人に近い目線でいた人たちですよね。
ちょっと癒されます。
あの目的があるわけじゃなくて食べるために戦ってるっていう、うん、割とねそういう分かりやすい動機だったんだよ、
うん、まああれだよね、まあ、声優界の田中和成みたいなもん、ね、
そうそう、食べるために
食べるために食べる
ために先輩うるせえよ
もうね、ちゃんと役を思い入れとかないんだよね。もうギャラだけで生きてる
んなんてことを言うんだ君は。先輩、
違うの、
違いますよ。
あ、俺ほら常に考えてるからさ、この役はこうなんじゃないかって。
なんで自分だけ守るんですか。
いやいや、俺はそう
ちゃんとやってますよ。僕はもう仕事が好きです、役も好きですよ
お金が好きでしょう
か。お金も好きですよ。お嫌いですか。
いやいや、うん、お金より僕はそういうことを求めてる。お金は後からついてくるもんだと思ってるからね、僕の場合は。
ちょっとあの漫才を止めさせてよろしいでしょうか。いや
面白かったから普通に見ちゃった。
あの普段もお二人こんな感じなんですか。 というか、あのいやブルーのヤコップ感があるなと多分聞いてる皆さんはあると思うんですけれど、
たまに現場とかでお会いすると大体こんな
ね、そう、あのでも本当にこれきっかけだよね、あのこんなに仲良くなってっていうのは、
仲悪かったわけじゃないんですけども、お話しするようになったのはこれきっかけで、
そうで、まあこういう役だったんで、それで仲良くなってどんどんどんで、ましてあのね、カズナリの場合は関西人なんでこのノリじゃないですか。で僕もお笑い好きなんで、うん、こうなってちゃったって感じですけどね。
いや、あの映ってないですけど、今日の衣装もなんか2人コンビみたいですもんね、なんか
兄貴と
弟分みたいな。ね、
なん合わせてきたわけじゃない、
たまたま合わせてないのにこのマッチ
気があったんですね。
ピピッときた、
ピピッときた、うん、兄貴に合わさないと今日は、
うん、分かる。
そうっすよね兄貴、
まあいいんじゃない、うちらのあれはほらみんなリオちゃんの声とか聞きたいかもしれない。
そんなことない、
男の声いいっすよね。
すいませんね、ほんと皆さんね、ほんとに、じゃ
あはい、今日男臭いですね。
いやもう、
あそれはだって鉄が横にいるから。
いやいや、そういうこと
じゃない、
左だけ超暑いんですよ。
カズナリさんも半袖じゃないですか。
汗かいてますね、超汗かいてますね、
もう半袖の汗かいてる男2人に挟まれてのリオさん。
そうなんですよ、カズナリさん T シャツピタピタすぎますよ。
なんでポージングしてんすか。
喜んでもらおうかなと思って。
今日でも
声に乗らないですから、ポーズは。
そうですか、そうですよね。
今日でも超なんか私メリビルアウェーなんですよ。
そうね、
そうなんですよ、
この絡みはないですもんね。
なんで義務もいないわ、グエンはいないわって。
でもみんな月の人ですよ。
あ、そういう意味だよね。
そういう意味だよね、う
ん、あ、そうだそうだ、
あ、そっか、
くくりとしては
くくりとしてはそうなんだ、
月の人だ、地球じゃないんだ。
ただ勢力としては分かれちゃってる感じですね。
ただこれ面白いの、最後の方になってくると敵みたいな味方が全部入れ替わっちゃうじゃないですか、
うん、
シャッフルしてなんか連合軍みたいになってくるんで、はい、うん、
しかも月側にもいくつも勢力があってってね、
なんか、まあ、こうグエンが多分反乱というか動きを大きく変えるのが、うんうん、こうシャッフルが始まるあれですよね、
うん、いやこれ見てからですよね。
そうですね、これはそう、ここの後からですからね、
この歴史を見てそれぞれ違うこと考え始めて、うん、でみんないろんなことやり始めるんですよね、
グエンの野望が。
あ、 よかった、ちゃんと本編に触れられたぞ今日は。
ナスキさんもおっしゃっていた衝撃の、
はい、衝撃の黒歴史ですね、
うん、ねえ、あのガンダムがザクをさ貫く絵もね、これ、うん、
これも
何度見たことか。でもボルジャーノンなんですよね、この世界の中ではね、ザクではなく、
まあ、後ろにアクシズが見えて手前にダブルゼータの合体がとかですね、はい、
多いよな。
これあれですよ、だからアフレコの時は絵が入ってなくて、うん、オンエアを見たら
ハマって
た
んですよ。まあ、にこんな感じのことは書いてあったんですけど、はいはいはい、まさかまんま使うと思わなかったんで。
そうなんです、うん、なんか新しい絵とかになってるのかなと思ったら、
う
ん、
ね、絵柄とかのね統一もあるだろうし、まさか懐かしい絵が見れるっていうね。
そのまま、しかもまあ宇宙にも出てくると、
うんうん、だもう僕らが見てたアニメはある意味記録映像ってことですね。
そうですね、そういう意味では歴史の記録だったということですよね、うん、
このね冬の宮殿にはそれが残ってるわけですね、はい、歴代のガンダムの映像 が出てくると、
うん、あ、そう、夏木さんちょっと伺ってみたかったのは、戦闘シーンっていうのはどうだったんですか。こうそんなにそれまでこういうロボットに乗って戦うっていうのはあったと思うんですけど、うん、
そうですね、あのスーツみたいの着て戦ったこととかは、はいはい、
ま
あ、
生身で、
うん、モビルスーツとかは、
ロボットはってこと、
ね、まあ、そうですね、正直嬉しかったです。
でもロボットお好きでしたよね、確かね、
はい、好きです。
あの某あのいろんなロボットが出てくるゲームでね、はい、あの出た時に喜んでらっしゃいましたもんね、はい、
出た、
出た、あ、出た、あ、
俺なんか顔かぶってかぶってるじゃねえかお前。おい、映ってねえよ、目しかないよ、おい。
わかるわかる、
完全に
わかりますよ、でも
髪型でね、わかります、
髪型が主張してますからね、
うん、
ね、
でもミハイル大佐に隠されるってい
う、
ね、
もうほとんど隠れてる。
ギリギリわかる、
あれしか見えなくてでもわかるっていうのはすごいことですよ、うん、特徴がある、
貴重なワンシーンでしたね。
当たり前にこのチームにこの2人がいるって面白いですよね、最初の展開考えると。
う、ね、うん、ね、
これなんだ、あの元から
元から、
うん、ギャロップに乗り込み、はい、
あ、そうだそうだ、
ええ、
うん、
あのホレスさん、あの、はいはい、発掘してたところにね、はいはいはい、侵入し、そっからなんかついて回るんですよね、ノーランの周りに。
最初出てきた時はもっと不良っぽいっていうか悪そうでしたよね。
そうですよね、
うんうんうん、
だんだん、あの多分 衣食足りて冷静さを知るじゃないですか。ちゃんと食べさせてもらえるってから
顔つきが柔らかくなって、
まあ、長いものには巻かれるみたいなところがあった
ね。愛に包まれると人優しくなれるんですよ。
じゃあ上司が悪かったんですね。
そういうこと
ですね。
川津さんが悪かった。
川津さんが悪かった。後にね出家しちゃう川津さんが。
あの変貌ぶりにも驚きましたけど
ね。ねあ、そういえばあの、はい、コレンナンダーの話が出たところで、はい、あのまあ、都市伝説的なことかもしれないですけど、はい、ヤコップが死ぬかもしれないって話が当時あった
りしてます。あ
のでコレンナンダーが死ぬシーンで、実は最初本当の最初はハリーが死ぬ予定だったらしいんですよ。でもちょっとハリーは殺せないってなって、じゃあ誰かっつってヤコップが代わりに死ぬみたくなったけど、やっぱりヤコップ殺すのはかわいそうだって、あのエンディングで操り人形で子供たちに見せてるシーンあるじゃないですか。
あった
あそこでブルーノが一人でやってて、ヤコップが死ぬシーンになるといつも涙を流して動けなくなっちゃって、
そっから
演じられなくて、子供がなんだつまんねえ帰ろうみたいなシーンを富野さんが思いついちゃったらしくて、こんな悲しいことできないっつってそれで代わりに誰を死んでいただくかっつってコレンが復活したという話があって、
とにかく誰かを殺さなきゃいけない。まあ、ヤクザ映画の世界みたいな。
だから銀河でも倒すにはそのぐらいのね犠牲が必要と。
まあ宇垣さんかカーズさんがどっちかを殺そう、
まあ俺のが人気あるからねカーズ。それはまあ自然の流れだよね。まあね。
でもあれですよね、出てる時はいつ自分が死ぬかっていうのは結構気になりますよね。
結構
それはもう、
はい、僕3回ぐらい死ぬ予定あったらしいですから。だから最初に宇宙船守ってね、あの死ぬ予定だったって話聞いて、だからまあ何度か乗り越えましたその危機を。
あ、監督そういうの言ってましたよ、もうこれ以上死にませんって話を最後の方で
これだけですってね。
みんなそれでほっとしますね、
ちょっと安心しましたね。
メリベルもね結構怪しいというか、
ね、どうなっても怪しいになりましたね。
どうなってもおかしくないですもんね。
ほとんど死ななかったっすねメインキャラはね。
そう考えれば、うん、こうどうにでもなるって変だけどこの、うん、あの世界って、ね、誰がここで死んでもおかしくないというか、そういうね生きてもおかしくないけど死んでもおかしくないのになってたよね、
う
ん、
でも生き残って最後ねエピローグで幸せなというか、うん、その後が描かれるという、う
んうん、あ、でも私意味のある死に方だったら、
まあ物語上ねそれだったらばやむなしでなるけど、でもあのエピローグは素敵でしたからね。
あのエンディングが来ちゃったので、はい、じゃあちょっと改めて、はい、ターンエガンドを皆さんに振り返っていただきたいと思うんですけれど、はい、じゃあ夏希さん
は私から、
はい、難しかったというお話もありましたけれど、はい、改めて見直していかがですかターンエという作品は。
やっぱりあの2000年ぐらいの作品だと思うんですけど、その20世紀から21世紀に変わる時代っていうのを見ててすごい感じるんですね。内容的に深いところとか今だとちょっと描くの難しいかもっていうようなシーンとかあって、すごく深いなっていうのを今見るとすごく思うんですね。なのでどうだろう、今回のこのボックスで見ていただいたら絶対当時と違う感想をお持ちになると思うんで、いやぜひ見ていただきたいなと思いました、
はい、ありがとうございます。じゃあ田中さんは、
本当に人間一人一人がなんか濃く描かれてて、でアクションものであるんだけど人間ドラマであるってそんな感じがしてすごく楽しかったです。あ、時間がない宇垣さん、
いやね本当に難しい世界観だったと思うんですよ、まあまあ、ガンダムファンの人はそれがいいと思うんですけども、うん、その中でもうちらブルーノ・ヤコップはまあホッとできるというか、うん、そのねガチャガチャして難しいなーって頭がなってる時にホッとするなんか、はい、ひとときをうちらがお送りできたかなという感じですね。
一笑い取れたかな
って。そうだよね、はい、ということで、まあ次回ターンビーガンダムでお会いいたしましょう。
ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。